ていったらよろしいでしょうか。
シモンというこの名前、ペトロと2つ書いてあります。でこれはどちらかが名字と名前だとこのように思いがちですが、イエス・キリストといった場合でも、イエスが名前で、キリストが下の名前、イエスが名字なのかと、日本語風に考えたら間違って受け取ってしまうんですが、これは、シモンっていうのは、シャーマーって聞くというヘブライ語の動詞なんですね。聞くということは来た、シモン、シャーマー。ペトロっていうのはイエス様がこのシモンに名付けたペトラ、岩に名んで、このペトロという名前を付けた岩のごときものになると。信仰を持つと、それが岩のようなもので動かされなくなると。そういうことをイエス様が、期待をして、そして他のいろんな人にも信仰こそは岩、元になると。動かない。これ2000年間そうですね。このイエス様の十字架による贖い、勝つということ、それを信じることは、岩のようにずっと続いてきているわけです。どのような自然災害があっても、歴史的な大きな変動があっても、この十字架による贖いと復活は、一番大事なものとして、復活を信じなかったら世の中で単に希望を持っているだけなんていうものは、これは最も憐みべき存在であるとまでパウロは言っているわけですね。実際にキリストは神の力を持って死んで3日目に蘇った。よくこんなことは起こるはずがないっていう人が、決まりきったことのように言う人はたくさんおるわけですが、神様という宇宙のですね、何千億とも膨大なあの星、太陽もそうですね。何十億年経ってもこの光とエネルギーを変わらないで起こり続ける。ああいうものを作る、莫大なものを作る大方がですよ。三日目によみがえらせることはできないはずがないんですね。キリスト者はですね、全能の神を信じるわけです。全能といったら自然科学法則も支配しているわけですよね。この引力で今私たちはおるわけです。地球と太陽の引力パッとなくなった瞬間的に水も来る、パッと蒸発してしまって、地球も今動いた方向、水平線上にパーッと無限に飛んでいってしまうわけです。一瞬でも全て失われますね。よく私たちを支えているのは先祖だとか言って仏教的によく言いますが、先祖だけで支えるもんじゃないんですね。無数の人々によっても支えられてきた。お店で買うにしても、そこのお店の人を作っている人、あるいは店を動く人、運ぶ人、肥料を作る人、耕す人、いろんな人によって私たちは食べ物を得てるから、それから太陽がなかったら全部何もできないんです。空気がなかったもできないんですね。空気だけ、酸素だけやってもいけない。窒素も必要。いろんなものが私たちを支えているわけですね。で、それが全部ができるお方が神様なんです。我々信じる。だからそういう引力の法則も作って支えているのが神様であるわけです。だから、そういうように途方もないことができる神様だから、3日目に蘇る。特別な時にですね、神様のご意志があった。そんなことは何でもないわけですね。そんなことをできるはずがない。科学的にあり得るはずがない。ですから、その科学法則も支配する全能ということ。神様、これは信じてないだけの話です。まあ、そういうことに、わけで、岩のことですね。こういう名前一つもですね、わざわざ書いてある。シモンは、元彼の聞くという本来言葉の意味がこもっているわけです。ペトラ、岩の、名前一つにも、イエスと名前ですね。エホーシューア。ヤハウェ、シューア。ヤシャ、救う。ヤハウェ、神様、この救い。罪からの救いだという名前を受けたのがイエスという名前だったように、キリストというものも、クリストス、クリーヨー。クリーヨーは油、聖なる油を注ぐ力の象徴でもあるんですね、聖霊の。イエスは人間として来られた罪の贖いのため、十字架にかかるためでもあったわけですね。 ね、こんなふうに、わざわざ二つ書いてあるの、その名前からも私たちは神様のご意志を連想するようにということでもあるわけです。で、ここでわざわざもう一人の弟子と、別の後にも出てきますが、不思議な書き方をするわけですね。これは特にこの名前を出す必要、特にこういう形で書こうということを示されたからだということですね。名前を相手伏せたわけです。特にペテロという名前を浮かび上がる。それがイエスという知られる。それからもう一つ、大祭司というのがここでですね、出てきます。まあ、俺らにとっては、大祭司って言って全然ですね、どんな意味かわかりませんよね。祭司はたくさんあったわけです。その中のトップの大祭司ってのは最も地位が高かったわけですね。宗教的にも、この世的にも、本当に。まあ、そういう政治的な意味においても、だからこうして出てくるわけです。宗教的な意味にもっていうと、まあ近いのは昔の日本の天皇ですね。昔言ったってつい80年ぐらい前まで。神であり、全権、万軍も統率しておく。軍の統率者でもある。生きた神だって言うんですよね。それでみんな礼拝をしないか。で、あの天皇は、ヒロヒトさん、さんとか言ったら、それと逮捕される。いや、人間と同じだった。それだけで逮捕されて、すごく拷問されたりするっていう。まあ、学校の先生でもですね、いや、天皇を、ヒロヒトさんは、とか言ったら、あら、普通の人と同じですよと言った途端に逮捕したり、先生、直ちに辞めさせられますよ。もしくは80年、それが変わったんです。まあ、そういうふうに天皇って大きな力、宗教的にもあったわけです。だから強制的に礼拝させられた。インドネシアの遠いところを征服した時でも、一時的に。そこの従わした者たちに、インドネシア人に、東京に向かって宮城礼拝、天皇のところを礼拝する、命じてさせよったわけですね。でも、そんな思い出したら、少しで参考になるようですね。とっても地位、宗教的にも高かった人ですね。そういうとこ入ったと。で、その人とですね、この、もう一人の、この人が知り合いだったとか、と書いてありますね。で、門番の女に話して、ペテロを中に入れよと。そういうもう一人のこの弟子っていうのは、そういう地位の高い人と、まあ、知り合いだったというわけです。それで入ることもできたというふうに書いてある。で、そのようにしてイエスのおるところに近づいていったわけです。で、ペトロはですね、まあそういう地位の高い人のところに、なんで入っていけたかって、こういう知り合いがおったから入っていったと。で、これがなかったら入っていけない。近づけなかった。誰でも入ってできない。そうしたら、そんな風に地位の高い人のところだとか、だんだんとですね、ぼんやりしてきて、ということもありますね。そこで、逮捕されたんだから、どうされるか。あんたもあの人の弟子だろう、と。言ったら、直ちに違うと。これ、寒い時だったみたいで、家来たちが、炭火を起こして火に当たっていた。そんなことも書いてある。こんなどうでもいいようなことですね。まあ、こういうふうにして、段を取ってもですね、大きな地位のある人だからといって、そういうふうに上がってしまって、そして、彼の心の中は非常に巻いた。火がもう燃えていない状態だったわけですね、霊的にも。そういう中で、違うと言った。これはまた後にも出てきますが、3回も言ったと。3っていうのが一種の象徴的な数ですね。徹底して拒んだ。ということになるわけです。で、3年間も、私たちなら決して経験しないような死んだ人を蘇る、ラザロとかですね。ハンセン病。神経大学で、最初の訳ではハンセン病、雷病って書いてあったのに、後から、重い皮膚病なんて 不病ごときでですね、一番最初にイエス様が三条を教えて、直ちに行った一番のところはハンセン病の人だったんですね。単なる皮膚で行くはずがないわけです。で、世界でも中国でも非常にこの大変な病気だということです。よく知られていたわけですね。最も恐れられた。で、その後も聞こえない人、目が見えない人、その通りみんなから見捨てられていったところに行ったという、その最初に、レプラ。だから、英語訳関係でみんなレプラ。レプロジーを踏襲している。日本語の一部の訳だけ、その訳をですね、ハンセン病とか雷病とかやめて、重い皮膚病の。重い皮膚病ごとって私行くはずがないんです、皮膚病。って言うても、それは重いのもいろいろあっても、痒いとか叩かれるとかいろいろあるだろうけどですね。まあ、そういう奇妙なことも見てるわけですね。誰もが行かないところ。そしてハンセン病の人に触れるたら絶対ダメと。汚れが移るからダメと。離れたところで隔離されてということだったのに、そこに触れて癒すとか。それらをみんな見てきた。どんなにその力があるか。話すことに。全部見て、聞いて、知ってよ、3年間もですよ。しかも、すべての自分の家族さえも、職業すらも捨てたと。そこまで一定に決心をして救いの道を歩んでいくはずだったのに、そして直前まで、イエス様が、どうかなる、とやった自分は、命を懸けても、共に行くと。殺されても構わんというぐらいの気持ちを、言ってたんですね。それがいざこのようになったら、そんなことはない。弟子でもないとかまで言った。ここにですね、人間の本質的な弱さ、罪というものを書いてるわけですね。そしてそのことは聖書の最初のところからずっと一貫して書いてあるわけです。人間的な気持ちはあってもですね、いざとったらパッと人間というのは変わってしまう。ここで見てたら3年間もいろんなことを教えてもらって、この人のことを本当にメシアだとまで告白したわけですね。わざわざイエス様がガリラや、この、まだ相当登っていかなかん。フィリポ・カイザリア。フィリポ・カイザリアという、ヨルダン川の源流のようなところ。石灰岩の岩目のとかいっぱい水が噴き出している。日本であると、山、アルプスの山、日本、鶴木さんでもですね、山が深いところに行って、そこからずーっと流れてる。ところがそのヨルダン語の源流とは、突然ですね、大きな石灰岩のような、いわゆるパカッと、そこから水がダクダクと流れ出して、それがずーっと流れてると。そういうところがいろいろあって、ギデオン、あと3万人も兵士がおったのを多すぎると、見つかりが言って、非常にわずかにする。その時に、水の流れ連れて行った。パッと当てて犬のように飲む人と手ですくい上げて飲む人。その川も、私も実際に行った時に、ここもそうだと思ったんですけど、突然流れ出してるんです。まあ、そういうことで、そのようなところまで行って、イエス様が私を誰と思うかと。人々エリアの再来。ヨハネが蘇ったんだとか、いろいろ。あなたは誰と思うかって言ったら、神の子、メシア、キリストですと。神と同じだという告白をしたら、それを啓示したのは、人間的な頭の考えや思索知識ではないと。神が啓示したんだと言われたんですね。そこまではっきりと啓示を受けたのに、ここの状態、パッと変わってる。この人間というのは、ずっとそれまで教えられてきて、見て聞いてして、 積んできたはずだけど、突然このように大きな嘘を言う。しかも、イエス様の弟子であるということまで否定すると。自分でも思ったことないような心が変わる。前にも触れたように、人間というのは突然悪人になる。自分でも予想してない。他の人も予想してないようなぐらい、人間の中の罪というものの力はずっと根強く残っているということではあったわけですね。ペトロ自身も非常に後で姿に驚いたんですね。思わず違うと。また言われて、また違うとまで言った。三度まで言った。このようにしてですね、この特に地位の高い人のような、地位の高い人のところで、これからイエスも最後受ける。自分もどんな目に遭うかわからないと。恐れもあった。で、女中と一番女の人で、地位も下の、いろんな仕事を雑用する。そんな人から言われたと。まあ、見くびったようにで、あんたもそうだっただろうと。あの判断に取られて女だっただろう。まあ、そういうに、高い地位のある大祭司のところに入った。低い人のところ、地位の低い人からも、パッと、あんたに取られて同じだろうと。まあ、見下されたように言われてしまったという、いろんなことは外側の状況も相まって、突然こんな風に言ってしまったというんですね。このように人間の中の罪というもの、真実であり続けることを言うと本当に難しいという問題ですね。何かがあると、つい言ってしまう。ついしてしまう。自分のそんなつもりはなかった。見と言ってもそういうことは起こるわけです。これ、本能的に自分を守ろうとする。働くと。人間も動物ですね。これは自分の命を守るということは一番大事な毎日のことです。鶏をですね、小さな鶏を子供が小さい時に一羽ぐらい飼っていて、昼間はずっと放し飼いに家の周り山になってやった。ですね。まあ、そういう時に一日中鶏たちがしていることは、餌を探すことですね。で、いっぱい見つけて食べると、昼にしたり、自由に飲んべして。けど、また起き上がると、また餌を探して歩いて。まあ、大概そういうことですね。動物っていうのは、一日中餌を探して食べないと、餌見つからないだ、人間のように。時間が来たら、はい、どうぞと。そんどこもないんですよね。まあ、結婚してる場合、私もそうだったけど、奥さんがおったらですね、時間ってはいどうぞと。ご飯ですよって言ってくる。当たり前のおったけど、本当はそれ当たり前と思ったらいけなかったわけですね、当然。もし、その妻が病気になったり、足が悪くなったり、怪我したり、途端にできなくなる。それはもう当然ですね、そういうできているっていうことは神様の恵みとして、またその恵みを実行してくれている存在として感謝をしなきゃならないけど、私はずっとですね、書き物を書くことを、いろんなパソコン、入力、仕事、教員と、この伝道関係。ご飯ですよってパッと来て、で、食べて、で、まあ、テレビもつけてなかったわけですけども、ずっと。テレビも置いてなかったんですね。だから、さっと離れて、という生活で、この背後に神様が妻を介してですね、夕食を準備させてくれてると、これ本当にありがたいことだと思うような心の余裕、感謝と本当になかった。今まではっきりわかるわけです。いろいろな本を読んでも、神様のことを伝えようと、その方に一生懸命思ってても、だから他が見えるかと、見えない部分は必ず、今でもそうですね。老年になるということはどんなことかって若い時にそんなわからなかった。ある時に小松島で、ずっと前からの いつかの人がおったんですね。二人の、両方ともご主人が、一つは戦死、一つは結婚しなくておらぬ。二人の人が一緒に住んでいた。一人は、香川豊彦の小松町の区、伝道集会で信仰を持った人です。ある時に、私がまだあれは、だから、30代前後の頃だったけど、吉村さんのように若い人は、私ら見た年寄りにどんなことになるか、わからんと思うよって言われたけど、はっきりわからんでしょうと。わからんって言われた。そういうふうに言われて初めてだったからね。当たり前のことですけど、面と向かって、年寄ったことはどんな状態なのかわからん。それで、あ、本当にそうだと。だって確かに本をいっぱい読んでもですよ。勉強しても、年取ったらどんな状態にいろんなことになっていくかは、全然わからないわけですよね。なってみないとわからない。で、人それぞれに違うんですね、その。まあ、そんな風にですね、わかることは本当に少ないということです。だから、少ないから、突然そのように、パッと経験してないことが起こったら動揺して、このように非常にうろたえると。うろたえるだけやって、嘘、間違ったことを裏切り行為をしてしまう。これが罪ということなので、誰でもある。私は決して裏切ったりしない。自分では思っていっても、自分の奥にある罪、力がしてしまうというわけですね。このように罪の力が非常に強いということを、聖書は初めから言っておったわけです。アダム、エヴァがそうですよね。この木は、他の木はみんな見て綺麗で食べて良いもの。みんないっぱいあるから掘れしなさい。この木だけはいろんなことを知る。当番なら、良いこと悪いことを含めて全部、これは都合のいい。これは自分にとって良い。万事世の中全部そうです。都合の悪いこと、都合の良いこと。全部都合。今日の天気は晴れとったら自分には都合がいい。けど雨を待っている人の世にとっては、やっと降った良い雨。良い悪いも違うけど。みんなのいろんな良い悪いを含めて全部知る、いろんなことを知るというだけでは死に至ると。単に善悪を知ると訳したからわからなかった。善ということはいっぱいの訳語があるんですね。都合の良い、美しい、立派だとか、繁栄とか。要するに、いろんなことを知るということのヘブライ語の語法だというわけです。今がまさにそれを何千年も言われたことが、今、着々と、そういうことになりつつあるんです。自然科学によってですね、ますます AI ということで、いろんなことを言うだけ、次から次へと、過去の膨大な情報を集積して、言ってくれると。以前の検索を入れて、そして調べようと。言うたら、会話帳で言ってくれる、教えてくれる。その他、いろんなことができる。けれども、その他に膨大な電力がいる。水もいる。そんなこと、計算機なんで電力膨大にいるか。本生で30ワット、40ワットだろう。思ったけど、あの AI をするためにすごい電力と水が冷やすために。そのために、そもそもですね、電力はみんなの節約、あるいは省エネ考えるから、なすでもですね、電力を抑制しなさい、以前は言ってた。言わなくても、少しずつ減少するぐらいだった。それが急激にまた増大しとうとしているから、いろんな国が、また、原発をもう一回稼働しないと。その原発の後始末は全くわからないわけ。何十年かかるか。最終的に100万年もかかると。30万年とか言われてるのをずーっと深い岩盤。ああいうスウェーデン、ノルウェーの時やったらこれがまあまあ可能だ。ですけども、新潟の、柏崎。のですね、原発には日本最大の800万キロワットの全体として大きなある。それは東北大震災の時にですね、台風が来たから直撃的だから今には行かないと思って、すぐに車で出発したんですね。そしてその新潟のそこへ行く目的もあったんです。普通はですね、その柏崎原発の所長の次の副所長なんて決して会えないわけですよ、事前にしたって。簡単なもの、何も、関係なもの。 私がそこに行ってですね、その原発に見ても入れない。わかった。当たり前だけど、ね、直接行ったんですけども、いや、関係ない、紹介所の人、団体に入りませんと。まあ、様子も見て、それから、その隣接している原爆の、宣伝のための建物が大概どこでもあるんですね。そこに行って、話を、そこの責任者に聞こうと思ったんです。今度からの大事故どう思いますか？直接。したらたまたまですね、その資料館の館長の人が副所長でもあったんですね。柏崎刈谷の現場。そしたらちょうど時間が4時半頃に終わったから、会議も。私が言ってちょうど終わった。何にも、あぼ、あの、前、もう人らが直接話すことができた。でも5時になったらもう閉めると。で、担当の女性の事務員が、どう、もうでも閉めやらせてもらいます。外に出てきてはずっと話をしてくれたわけです。で、こういうふうな高い地位のある有名な柏崎刈羽は日本最大、世界でも最大規模だった、800万キロ。突然来た、そういう、もう人にですね、若い人に丁寧に話をされて、こういう人もおるんやなと思ったですね。自分実はエネルギーもそこで使わないように体のためのと言って、車であえてそういうとこ、通勤しないで、自転車で通勤してると言われて。それでその人といろいろ本題のことを言ってですね、話を直接聞いたわけですが、どう思ってるか。で、その中で印象に残ったのは、今言った最終的なですね、あれ、核のゴミとか言って、ゴミどころじゃないですよね。ゴミは普通のように焼いたら終わり。ということですけど、非常に、そばへ近寄っただけでもですね、チェルノブイリ。だからその置いとかの仕方がないんです。持っていくのも大変な。持っていく、運んでる途中にも何か事故があったらどうしようもない。ということでそのままになってるわけですね。で、は300メートル深く掘って300メートル。そしてそこにずっと置いとく、管理するわけ。そんなところじゃ日本は。絶えず地層が断層があって地震があるから。どこにもないわけです。もし、ああいうふうに、ノルウェー、スウェーデンとかいう氷がいっぱい、岩盤が安定してるとこ置いたとしても、30万年、100万年だと断定してすぐに行ったわけです。で、アメリカでは実際に100万年ということを考えているということですね。日本では一応30万年、30万年とか言われますけども、50万年とか。そのぐらい長期にわたってですよ、管理をしなければいけないものがどんどん出てくるわけです。それは子孫への犯罪なわけですよね。それを、目先のことで、するために、いろんな国、日本までがですね、あの事故を起こした。原発をもっと拡大するんだとか、誰に核を共有するんだとか、そういうことを言い出すぐらい、目が覚めてないわけです。実際にそれが起こったらどういうことになるか。で、こういうこともですね、人間はみんな、政治家や学者はそんな言っても、本当に狭いところしか見ていない。あの大事故が起こるまでは、東大や、あるいは東京電力の原子力の専門家の学者までが絶対安全なの。あの原発が爆発するようにとって隕石に当たるぐらいの確率であって、そんなことありえないんだ。で、公聴会で一部の人は、そんだけど、これでも危険、どうするかって、あんたは何も知らんから言うんだ。頭から馬鹿にしたようなことですね。で、その後、ああいうことが起こっていったわけです。もともかく、選挙においてもですね、そういうことも考えないといけないわけですね。政治と信仰別だと言って、いや、自民党やっぱ安定とかいるよと思ったら、こういう方向に行くわけです。だから、こういう選挙もですね、そういう社会的、政治的過去のことも知った上でないと、正しい投票もできないわけですね。はい。まあ、そういう別のことになりましたが、このことは、人間がどうしても罪を持って、目先のこと、自分の地位が上がる。あるいは資産が増える。電力をいっぱい使って、大企業を売ろう。そしたら自民党にたくさん金が入ってる。電力を維持できる。ということも繋がってるわけです。それが、いろんなことを知れば知るほどですね、今言ったように、知識っていうのは100年余り前とものすごく増えてるわけですよ。戦前までは大学へ行く人ほとんど少なかった。 今は半分ぐらいまで行く。高校だって昔とほとんど行けなかったんですよ。今は90何パーセントほとんど行く。知識はいくらでも増えてる。けれども、ますます全世界としてですね、死に向かう。アダムのトーガンドラ。いろんなことを全部知るっていうだけでは、知ることを目的とする。科学技術も知恵でも学問的にも。それだけやったら死ぬと。あれを善悪の祈祷で役者に回ったから深刻さが伝わってこないんですね。そして、本当何言いたか。神を霊的に知るということがなかったらということ。この祈祷は単に知るだけ学問的にも試作したりいろんなのを調べて。それだけでは死に至るという深い予言だったんですね。その、表面的に善悪なんで、善悪を神様に知らせたいのが来たんだ。本当の善悪は神様で。ということで、善悪って本当に意味わからんなんですね。それを、ケンブリッジ大学の聖書仲介っていうシリーズがあって、そこで初めてトーガンダラを語源からですね、一種のエブリシングという、フレーズだと。に当たるような慣用句語法の一種なんだということで、確かにそれを詳しく調べてみると、そういう意味合いを持ってるんですね。で、知るということにずっと行くと、その行くつく先は死に至るんだと。まあ、霊言の宣言でもある深いですね。で、創世記、聖書っていうのは、これから先まで見抜いているわけです。唯一のものです。そういうもの、例えば、チェルノブイリ、爆発起こったということもですね、黙示録に出てくる苦いよもぎと訳される言葉、チェルノくらい、ということです。国土のところも、国土地帯にできるということもあって、とても不思議なことですね。で、それは、当時のウクライナのリーダーの、シェルリーダーの人もですね、非常に驚いて書いてる。私がずっと前に出した、原子力とキリスト教の平和という本にそれをすでに引用したわけですけども。それでですね、この、いうことを、本当に、神を知る、霊的に知る。意味ですね。その愛や真実を本当に知るということはなければ、それを知ったら、たとえ滅びても生きる、復活するんだ。何が起こっても。ということです。それともう一つですね、この関連したことというと、言ったのは、創世記の2章のところですね。2章の17。他の木をみんな食べてもいい。ただし、当番なら、いろんなことを自分にとって良いこと悪いこと、要するにいっぱい知って犯罪っても予想しているわけです。原子爆弾をこうしといた方が我々の都合において、ヒトラーが先に作らしまいというようなこともあって、日本も原爆の研究を免じられとったわけですが、そういったいろんなことを知るというから決して食べないと非常に強い意味ですね。そしたら必ずしもと、言うぐらい、死ぬっていうことは、二つ、文法形、形が違って、定詞と未完了形で二重に書いてあるの、必ず。それは必ず、訳しています。死ぬ、死ぬと。だから、この点は本当に読み方が非常に大事なわけですね。で、ずっと、とこれ以後に神様を本当に知りたいどういうことなのか。最終的な聖霊がその神様に全てを教えるという形で、それが後にイエスが示すわけです。それとこの罪の問題は、これ最初にはっきりと人間の罪、どうしても単に知る知るばっかりで、神様を知る子置いといて。ですね。それは、ああいう AI 研究っていうのは神様のこと全然関心ないと。若くてもそういう方面が得意な人は20代であると他の人多いんとかでどんどんできるわけです。そんな人が立候補するとパッと選ばれるわけですね。 人間性、こういう深い精神性を全然持たないような人が、AI、コンピューター関係が非常にできたら、巧みに SNS 使って済む。そしたら人気者だっていうことで、パッと選挙も出て、そして政治の中に入り込む。で、もう一つ。そのアダムとエバも罪を犯したと。その最初の子供は何が起こったのか。カインとアベルですね。それが4章にあったことです。アベルは、こういった上を持った。で、カインは土のお探し物になった。父はアベルとその捧げ物に身を留めたが、カインと捧げ物に身を留めなかった。これどうしてか理由を書いてないんですね。まあこういうことはよくあることです。人は、ある人は寝たきり生まれたとか、その仕事さえできないと。ある人はずーっと老年もほとんど病気ない。活躍できる。どうしてそういう猿なのか。それはわからないんですよね。神様の深いご計画があるわけです。まあ、少し世の限りなく深い目的がある。まあ、そういう弱い人々を握って初めて私たちは与えられたものを知るわけです。これは身近に、恵美子さんのことと、歩けるっていうことは、これが感謝だ。車から降りる、乗るやることを感謝する人はほとんど誰もいないはずですよ。元気な人。やっとまた乗れたと。今日も乗れてよかったと。まあ、時にはなかなかの時があるわけです。降りる場合。デイサービスに通ろうとしても。私が、なんか、まあ、なかなか嫉妬しか降りないから、来てくれるけど、来ていってもなかなか降りないから。いつから立ち上がる時も、長い時やったら半時間以上、この階段のところで夜に座り込んで、会うないと助けようがない。1時間半もかかった。あら、そういう夜に、起き上がるということができたら、まともにスタートできたら本当にありがたいと思う。そういう弱い状態って初めてわかるということはたくさんあるわけですね。そういうふうな深い意味も、確かに一つはいろんな意味があるけど。これは私たち目が見える。毎日感謝していると思う。ほとんどあんまりいないと思います。木田さんとか他のある方も言ったりしたことありますが、一瞬でも見えるようにしてもらえるとしたら何が見たいか。星が見たいと。けど、前にも話したことありますが、私の家下お寺なんですが、大きな縁と。で、その人はちょうど私が行ってた、出会っておばあさんと、ちょうど真正面に西の、宵の明星がよく見えたんです。で、通りかかれてた。奥さん、あの星、ご存知ですかって言った。え？どこの星？あれ明るいな、と。え、高尾さん、新人だな。私は星は見たことなかったよ。下ばっかり見と。あとびっくりと。下ばっかり見と星見たことがなかった人、おるのかとびっくりしたんですね。で、確かにそういうことだと思うんです。東京のようなところだったら、ビルが至るところに立ってあるんですよね。電車に行って、東京になんかの全国に行って、電車の友達はまずそれです。ビルばかり、これ本当に人間が住むところ、本来のあるところではないと。窓から降りたここだったらですね、パッと庭行きますよね。ところが、ああいうやつ、窓からパッと降りたら即死ですよ。それどう見ても異常ですね。だからそういう異常な状態に、これもですね、死が近い。なんか起こったら、水も止まってしまったら死ぬしかない、これ持っといたらね。逃げるとってビルがなくて、バウンなって水がなかったら。ここに知識ばっかバーッと膨らましたら、さっき言った。最終的に死に至る、必ず死ぬ。いろんな意味があります。そういうことも一つですね。この時代でパッと窓を開けたらですね、ビルだって上手にパッと開けたら逃げたり、ただ机の下に潜り込む必要ない。そんな人は帰って危ないです。そういうことで、このカインとアベルのことも理由がわかる。けど、 神様は目を留めた。元気な人は、頭を目を留めて、そして元気にしてよ。この通り仕事する人がいっぱいある。だからまた別の人に目を留めて、それも大事な存在として、その苦しい障害、重荷、病気の上に、他の元気な人に立ち返らせるという目的も持って生まれていて、病弱な人、目が見えない、あるいは足が動かない人も作られているという。それは一つわかる。他にもいろんな意味があるでしょうけれども。そうしたらですね、カインは激しく怒った。こういうふうに人間の罪があるときパッと吹き出すわけです。ケツラパッと嘘を言ってしまって、それまで大きくなるまで、これ長くやってたんですね、ある程度。書いてないけど。そして、神様も向こうとしなかった。そして神様から直接言葉が、かけられたわけですね。罪は当地で待ち伏せとろうだと。罪が待ってるんだと。このことは意味深長ですよね。いつも罪を待ち伏せてる。で、引っかかってしまう。私もずっと、例えばその、恵美子さんがしてくれることに感謝もする心がなかったと。まずせないかんこといっぱいあったから、これ、集会伝道と教職っていう二つを、また将来的に本もたくさん読んでおかないと、いろんな考え、意見、あれは間違った宗教あるから、今までたくさん本を読んで、世界の大思想っていうものはどういうものかっていうことを、これ知っておく必要があると。いうで、夏休みに実して、ああいうプラトン、アリストテレスの哲学とか様々なものに、まあそれは確かに役立っているわけです。いろんな全世界の思想的にも変貌するために本当に大事だったわけですね。そういう中で聖書は本当に際立ったものだと。そういうことをしてたら、この世の中の世論とか政治家、学者が言うことは本当に小さな規模に見える。わかるわけです。はい。そういう神様が直々の言葉があったのに、会にもすぐ後ですよ。二人が共にいたとき、カインは弟を襲いかかって殺してしまったって。こんな風にですね、直接神様が語りかけてくれ、それもまで拒んで貼り付けて、殺すということまでしてしまうぐらい、それまで眠っておったこの罪。あれ、はっきりしたかったら突然こういうパーッと目を拭いてきた。そういうことですね。私たちも、信仰を持っていても、だから、信仰途中で捨ててしまう。で、キリスト教の悪口を言う。ということも起こったりするわけですね。それは少しでも相当数、そういうことになったりするわけです。で、こういったことがですね、初めから書いてある。聖書というと、清い綺麗なことばっかり書いてあることはびっくりするようなことです。最初に家族間で起こったこと。妻が夫を騙して誘惑する。兄弟、あと二人の兄弟がですね、片っぽ二分できなら殺すとか。もうようなことが書いてある。これぐらい人間は罪深い。けれども、神が見つめておると。このカインを見つめておられたんですね。で、二人をもうずっと見つめておられたわけです。頭と今も。で、いろんな良い食べ物がある。これ食べたらダメよって、ダメですよって、必ず死に至るんだからと言われたのに、っていうのこういうことよくある。いっぱい与えられたものがあるの、それを無視して感謝もしないで。そして、他の人が欲しがっているものを、これ食べよう。外国まで食べたいものを食べに行くとかですね、悪いことしに外国まで行くとか。まあ本当に不思議なことですね。それから美しい景色があるかって、まあ、巨大な船に乗って何十万か百万も出すぞ、と。あ、美しい景色やと、ナイアール見た。そんな見なくったって、一枚の百合でも葉っぱでもです、ここに興味を持ってきた。じっと観察したら本当にですね、絶えざる美しさと自然の状態でも、雲と夕日、夕焼けの一瞬一瞬変わるわけです。二度とないわけです。 本当に究極的な絵画家なんですね、立体絵画。その神秘な無限の奥行きにある美しさって見てたら、アニメが描いたベタベタベタと派手な人工的なもの、本当に毎度つまらないですね。他にも人間が人の目を引くためにこれをこさえてると、ありだりということになる。それを使って神様の愛とか、それを表現するならいいですよ。だけど、鬼滅の刃とかいう、少々10分に言ってもびっくりしたと、こういうひどいものを野蛮なというか残酷なというか汚らしい見抜く主役も、よくもまあこんな家族されていくなと。見るに堪えないっていうようなものをですね、莫大な人が見に行ってる。そういうように、金儲けのためには何をしてもいいという。だいぶ、まあ、いろんなことで波及しているからってわけですね。で、一方ではこういうふうに、罪ということは非常に奥が深いから、だからこそ、その後もそうですね。モーセがせっかく、神様の使命を受けて、救い出したのに、途中で水がないと、もう生きていくのが難しいぞと言ったら、元のエジプトへ帰りたいと。モーセに向かって、お前は我々を殺す気かと。そして、モーセに襲いかかろうとしたということまであるわけですね。エジプトの肉鍋、この方が帰ってよかったまで、まあ、その他、この詩編の作者であったダビデオについても、サウロから迫害をされて殺されようとした時には、全く敵対しようと、やっつけようと、復讐しようとしなかったのに、サウロが自ら死んでいって、そしてダビデ王になった時に非常に重い罪を犯してしまったということですね。そういう罪をも、で、あと、息子が今度は自分に歯向かって、敵としてダビデを、父なるお父さんを殺そうとする。まあ、それが裁きでもあったわけです。もうそのような家庭の悲劇を通して、神様は、詩編の非常に痛切な悲しみ、あるいは慰め、絶望感というようなものも作るように導かれたということです。はい。そういうことですね。今日のところは、人間というのは、いかにそのままでは、正しい道は歩けないかと。奥に深いですね、罪の根っこがあるから、それを、そこから解放するには、努力や学問や励ましやカウンセリング、みんな本当には役に立たないと。もちろん、部分的には役に立つわけです。どうぞ。部分的にはですね。一時的には心が晴れるんだろう。一時的には回復する。けど、その後見たら、年寄ってきて、自分も病気になった。家族も病気になった。あるいは不安が起こる。その時はまた、全く経験したことない苦しみ、悲しみが襲ってきたら、今度どうしたらいいかわからんわけです。何が起こっても光がある。何が起こっても道があるぞと。それがですね、言ってるような、この根付く罪を除く、あるいは許すと。神十字架にイエス様がつけられたということにつながっていくわけですね。たとえ、迫害で殺されたとしても、罪許されたこと、感謝を受けたような人は、災害で死のうが事故で死のうが、イエス様と似た同じような栄光の姿となって、イエス様って永遠の命を与えられて存続するんだと。はい。まあ、そういうようなことはですね、この罪の現実をここで、このような形で知らせるという意味を持っているということです。はい。わかります。